舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介いたします。本日のゲストは舞鶴市議会より議員の杉島久俊さん、福村照史さんにお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、
よろしくお願いします。
さて本日の放送は12月定例会の報告と議会を支える議会事務局をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。では早速12月定例会の報告について杉島さんからよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
昨年10月の放送で9月定例会の報告をテーマにお話をお伺いし、舞鶴市議会における定例会は3月6月9月12月の年4回行われまして、代表質問は年2回3月と9月の定例会で行われるとお聞きしたと記憶しています。
はい、よく覚えておられますね。今回は12月定例会ですから、おっしゃられました通り代表質問は行われていません。12月定例会の流れを簡潔に説明しますと、まずは本会議初日に市長の議案説明が行われ、後日一般質問、各委員会審査の報告、討論、採決などが行われました。
はい、
今回の定例会では補正予算や条例制定などに関する25の議案が提出されたほか、7つの追加議案がありました。
はい、一般質問は定例会ごとに行われて、議員個人が市の行政全般にわたって執行機関に対してさまざまな質問をするということでしたね。
その通りです。一般質問とは議案と関係なく執行機関に対して行政事務の状況や将来に対する方針などを質問するもので、定例会に限り行われます。今回は私も含め19名の議員が一般質問を行いました。
はい、市議会の議員数は28名ということなので、もうね、19名の皆さんが質問されたということで、多くの方が質問されたということですね。ところで補正予算はどういったものなのでしょうか。
地方自治体の予算は基本的に毎年3月に1年間の予算と事業が決定されます。計画的に運用されますが、年度内に事業費の増加が見込まれたり新たな事業が必要となるなどの場合、補正が提案され、これが補正予算の編成となり、市議会の議決を経て成立します。
なるほど。ところで12月定例会で何か私たちにとって身近なもので補正予算を編成された具体的な例はありますでしょうか。
やはり昨年の18号台風及び10月22日から23日にかけて舞鶴市内に甚大な被害をもたらした21号台風に関連した補正予算だと思います。その被害復旧に対して多くの補正予算が編成されました。
今回の台風被害に対してはどのような項目で補正予算が編成されたのでしょうか。
主なものとしましては、災害見舞い金の支給などに関して新たに補正予算が編成されました。内容としましては、被害に遭った住家にて生活していた世帯に対して災害見舞い金の支給を行います。また被災された農業者や農業施設復旧の補助、崖崩れの復旧工事、漁業者の漁具等の修理や更新に対する補助、河川や公園、公共施設の災害復旧などを行います。これらの事業に対する費用として総額約11億2000万円の補正予算が編成されました。
今回の台風被害では浸水被害に対する支援や補助だけでなく、私たちが気づかないところや目につかないところで崖崩れだったり公共施設の整備などさまざまな復旧作業が行われているんですね。
はい、災害による被害被災というとどうしても商業地など市街地を中心に考えてしまいがちですが、舞鶴市の郊外においては、農業業従事者が数多くいらっしゃいます。田畑など農地に流れ込んだ土砂や、漁港や海岸の漂着ごみの撤去は、交通網の行き届いた市街地とは違い、比較にならないほどの時間と根気を要する困難な事業となります。
そうなんですね。農漁業を営む方にとって今回の台風被害は生活の糧を一瞬にして奪い去るような大きな災害であり、 農漁業から離れてしまう方が増えるんじゃないかなって心配したんですけれども、この補正予算を組んでさまざまな支援や補助をされているということを聞いて少し安心しました。
はい、今回の台風では短時間の集中的な豪雨により東西市街地において多くのご家庭で床下床上浸水、場合によっては家屋の一部損壊などがありました。舞鶴市としましても台風接近の情報を受け市民の皆様の安全を守るため避難行動など少しでも早めの対策を取っていただくことにより被害を最小限に抑えるよう努めました。そのためいち早い段階から警戒情報の提供や避難所の開設を実施し、市民の方々には深夜のアラームや避難勧告に関する放送など不安が絶えなかったものと思われますが、ご協力いただきましたおかげで人的被害がなかったことが不幸中の幸いだと思っております。
市民の方々の災害に対する準備や早めの避難などによって、人的被害がなかったということは本当に良かったなと思います。それではここで一旦 CM を挟みます。私長野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会議員よりお二人の方ご登場いただいております。そして今杉島議員から12月定例会の報告をお伺いしていたところなんですけれども、去年の台風の話までいきましたね。はい、舞鶴市では被災された市民の方々に対して他にどんな取り組みがされたんでしょうか。
はい、我々市議会議員もそれぞれが消防団やボランティアなど各団体と協力するなど各被災地を激励に回らせていただき情報の提供を行わせていただきました。全国各地で大きな被害をもたらした21号台風災害は激甚災害に指定され、舞鶴市におきましては災害救助法及び被災者生活再建支援法の適用を受け国府など関係機関と連携し全力で復旧に努めているところです。
はい、
市職員の方々による家屋等被災状況の調査を実施し被災住宅の再建等への支援、仮住宅の提供、生活物資の相談、水道下水道の修理、災害土砂の収集などを行っております。
はい、多くの支援や補助などさまざまな取り組みが展開されているんですね。復旧作業は多くの労力を要し大変でしょうけれども、被災された方々が一日も早く平穏な生活に戻っていただけるようよろしくお願いします。ところで多くの補正予算が組まれているようですが、人口減少が問題となっている今日、市税の収入についてはいかがでしょうか。
市税収入に関しましては人口の増減などによって変化しますが、人口は5年ごとに行われる国税調査や住民基本台帳による転出入など正確な実態が把握されています。課題なのは人口が減少することに伴って市税収入も減少していること、景気の動向などによって市民の所得も変動し税収に影響を与えることです。舞鶴市の人口は年々減少している傾向にありますことから決して好ましい状況とは言えないのが正直なところです。
そうですね、人口減少については厳しいと思うんですが、状況を好転させるために何か対策はされていますか。
これ以上舞鶴市の人口が減少しないよう市民との意見交換会や催しなど魅力あるまちづくりを政策として進めています。市民の皆様から多くの意見や知恵をお借りすることで新たな方向性が見つかるものと思っています。すぐに目に見える結果として現れるといったものではないかもしれませんが、舞鶴市議会ではしっかり目標を見据え検討を継続しております。
はい、ありがとうございます。12月定例会の報告について詳しくお話をお伺いしてまいりました。そして今回舞鶴市議会から市民の皆様に大切なお知らせがあるそうですね。
はい、舞鶴市議会としましては議会活動基本計画を踏まえ具体的な取り組みを定めた計画を策定していくため、2月3日土曜日西総合会館、4日日曜日に、商工観光センターにて両日とも14時から16時の間 市民との意見交換会を開催し、一人でも多くの市民の方々に議会基本条例の制定に向けた舞鶴市議会の取り組みを理解していただくと同時に、意見を参考にさせていただきたいと考えています。
あ、なるほど。2月3日と4日に意見交換会が開催されるということなんですね。その議会基本条例というのはどういったものなのでしょうか。また参加する方はどんな方法で募集されるんですか。
議会基本条例とは、議会議員が果たすべき責務や役割を示し、その実現のための理念や基本的な方法を定める条例のことです。開かれた議会、議会の透明性を訴える上で最近多くの市議会で制定されています。また参加者募集に関しましては、参加者の特定はしません。広く市民の参加を募ります、
はい、
募集方法は各議員による周知のほか、舞鶴市議会だより広報舞鶴ホームページの掲載などで行います。
はい、ということで、もうどなたでもご参加いただけるということなんですかね。
そうですね、
はい。舞鶴市議会と市民が意見交換を行うことは、直接双方の意見や考えを知ることができるいい機会じゃないかなと思います。こうした機会を設けていただくことにより、参加された市民は市議会を身近に感じることができるんじゃないでしょうかね。はい、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ここまでは杉島議員からお話をお伺いしました。七子、はい、チャッタラジオ、本日はゲストに舞鶴市議会より議員のお二方お越しいただいております。それでは次のテーマ、議会を支える議会事務局についてお話をお伺いします。お話しいただきますのは福村照史さんです。よろしくお願いいたします。
はい、福村照史です。よろしくお願いいたします。
はい、最初に市議会と議会事務局の関係について教えてください。
はい、まずは市議会について簡単に説明します。市議会は市民の皆さんに、皆さんの選挙によって選ばれた市議会議員によって構成されます。
はい、
条例の制定や改正、廃止、予算の決定、決算の認定などを行い、重要な市政運営の方針を決める議決機関として市政のチェックをしています。
はい、
そしてその市議会に属する一切の事務を処理するのが議会事務局です。議会事務局には総務係と議事係と調査係があります。各係の業務については後ほど詳しく説明します。
はい、係が3つあるということなんですが、どのように議会事務局が設置されているんですか。
はい、議会事務局の設置には規定で定められており、地方自治法第89条に普通地方公共団体に議会を置くと規定されております。そして地方自治法第138条第2項に市町村の議会に条例に定めるところにより事務局を置くことができると規定されております。
はい、ちょっと難しい話になってきましたが、はい、では事務局を設置する条例はどのようになっておりますか。
はい、舞鶴市議会事務局設置条例第1条では、地方自治法第138条第2項の規定に基づき、舞鶴市議会に事務局を置くと規定されております。
はい、この事務局の皆さんは市の職員でいらっしゃるんでしょうか。
はい、第2条で職員の給与含むその他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の例によると規定されておりまして、具体的には市の職員が議会事務局に出向して事務局の事務を行っております。
なるほど。それではね、最初におっしゃっていた事務局の組織等の詳細について教えてください。
はい、舞鶴市議会事務局設置条例第3条で、この条例の施行に関して必要な事項は議長が別に定めると規定されており、舞鶴市議会事務局庶務規定が定められました。そして事務局の組織については、第2条で事務局に総務課を置き、総務係、議事係、調査係の3つの係をと規定されております。
はい、次に議会事務局の1年間の事務の流れについて教えてください。
はい、 議会事務局が行う事務について年間を通して見るとさまざまな経費の支払いなど毎月発生するもの、定例会、議会法の発行などのように一定のスパンで定期的に発生するもの、議長会、研修会などのように1年単位で行うものに分けられ、その多くは毎年特定の時期に行われます。
その特定の時期に行われるのはどうしてでしょうか。
はい、これは年4回開かれる定例会、本会議の開催が年間を通して決まっていることから、定例会に関する事務を行う時期は特定されます。ですからその他の事務については定例会の日程との関係で計画されることとなり、一般的に定例会、つまり議会が開かれない月に各種行事や事務が行われます。
なるほど。それでは事務局の各係の仕事内容について順番にご説明をお願いします。
はい、
それではまず総務係の仕事を教えてください。
はい、総務係の事務については大きくは6つありますので順番に説明します。
はい、
1つ目に儀式および交際に関すること、これは舞鶴市や各種団体が開催します行事、式典への議長出席の調整や議長挨拶の素案作成を行います。2つ目は報酬、費用弁償、政務活動費に関すること、これは議員への、報酬や旅費、政務活動費の支払い等を行います。
はい、
3つ目は広報に関すること、これは舞鶴市議会の広報誌の編集や発行を担当します。議会法編集部会の担当職として編集委員会の事務を担当してもらっております。
6つあるということなので残りの3つもお願いします。
はい、4つ目は職員の人事、給与、福利厚生、審議会の予算、決算に関すること、5つ目には文書の収集、行員の管理に関すること、最後に議場会議室、議長者の管理に関することなどを担当しております。その他にも職員、議員の身分、服務および研修等に関することや議員の 国際交流に関すること、叙勲、表彰、敬重に関することなどがあります。
なるほど。市議会議員の活動を支える仕事をこの総務係が担ってるんですね。
はい、その通りです。議員活動がスムーズに運営できるようにサポートをしてもらっております。
はい、では次に議事係の仕事について教えてください。
はい、議事係の事務につきましては大きくは4点ほどありますので順に申します。1つ目には本会議、委員会、議員協議会等の会議に関すること、この事務は議員として一番重要な議会活動の運営管理、これは市長から提出された政策や予算案、総合計画などの各種計画案を審議するため、議長や委員長の指示により議会の招集や案内、議案の配布、会議日程や会議次第等の作成、会議を進行するための次第書を作成するなど陰で議員をサポートするもので、事務局としても大変重要な事務を担当してもらっております。
はい、分かりました。そして2つ目が、
はい、2つ目は議案に関すること、これは市長から提出された議案について本会議や委員会での審議方法等、議長や委員長の指示により審査する事務をサポートしてもらっております。
はい、そして3つ目が、
はい、3つ目は質問等の通告に関すること、これは本会議でいきなり質問をしますと市長をはじめ市理事者、部課長等が十分な答弁や説明ができないため、会議としてスムーズに進めることがスムーズに進めるために事前に質問内容の用紙を箇条書きにして議長に提出する制度があります。
はい、
具体的には議員が行います代表質問や一般質問、議案質疑等については事前に決められた締め切り日時までに議長へ提出する事務を行っております。また4つ目に会議録の編集に関することや 会議の映像配信に関することなどの事務により職員の議員の議会活動をサポートしてもらっております。
なるほど、議事係は議会運営に関するサポーターなんですね。
そうなんです。またそれ以外にも議員協議会の運営に関すること、議案および諸報告の処理に関すること、決議意見に関すること、意見書に関することから会議録の調整および検索システムに関することなどがあります。
わかりました。では最後に調査係の仕事について教えてください。
はい、調査係が担当しております事務の中には議員個人の活動として行っております議員活動のサポートも議場の判断によりしていただいております。具体的には規制等に関する情報収集および調査研究に関すること、議員および委員会の提出議案に関すること、法令の調査研究に関すること、議会図書室に関することなどお世話になっております。
いろいろなことへの調査をされているんですね。他にもありますか？
はい、特に議員が政策提言をするときや条例等の議案を議員自らで作成し議長に提出するときに大変お世話になっております。議会に関する例規の制定や改版に関すること、議会誌の編纂および発行に関すること、また審議会宣令書に関することなどの事務をお世話になっております。他にも各派代表者会議の運営に関すること、行政視察および現地視察に関すること、そして審議会情報発信促進事業に関することや議員の研修に関するかと関することなどが挙げられます。
はい、ありがとうございました。議会事務局の各係の仕事内容を詳しく教えていただきまして、議会事務局の役割がよく分かりました。最後にリスナーの皆さんにお伝えすることはありますか？
はい、最後に事務局職員の給与も議員の報酬も市民の税金から支給されていることを肝に銘じて、市民の皆様の願いが実現できるように審議会と議会事務局が一体となって市民の皆さんの願いに応えられるように努力してまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ということで本日のゲストは舞鶴市議会より議員の杉島久俊さん、福村照さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。